瞳の独り言。この番組は京都の屋根を支える小さな会社株式会社ストロベリーセブンの協力でお送りいたします。
はい、平和について考えている番組です。
はい、情報のお知らせの繰り返しですけれども、ダメ押しを一つ、
はい、
3月18日の土曜日午後1時半から4時半まで、東京都多摩市長の阿部博之さん、多摩市の非核平和都市宣言っていうテーマでお話をいただきます。あともう一人の講師は藤原達志さん、京都大学の准教授の先生です。で、創造的な非核思想を求めてっていうことでね、非核平和都市宣言、非核自治体宣言っていうものを、非核の政府を求める会っていうのは全国組織なんですけれども、その会の運動の主たる目的として、日本中の各自治体に非核都市宣言、非核自治体宣言をしてほしいっていうことで運動してるんです。で、そういう運動の中で、多くの自治体はいわゆるビキニの水爆実験みたいなので非核自治体宣言っていうのをたくさん作ってるんですけれども、この東京都の多摩市は 3.11 の東日本の震災の後、東日本震災でいわゆる原発事故で避難をさせられた、しなければならなくなった人たちのことを考え、私たちの町にもそういう影響があったらどうするかっていうことを盛り込んだ非核自治体宣言っていうのを作らはったんです。ですから、原発事故の後作られた非核自治体宣言としてはこれが第一号なので、ぜひなぜそういうものを作ったのか、じゃあ今までの非核自治体宣言とどういうところへんが違うのか、どういう思いを込めてこの自治体宣言を作ったのかということをちょっとお話しいただこうと思って東京からお呼びしました。で、3月18日の土曜日1時半から4時半まで、会場は京都教育文化センターホール、京大病院の南側ですね。で、資料代が500円いります。高校生以下は無料ですけれども、ぜひ市民と自治体が開く非核平和への道、新しい非核自治体宣言と自由と平和の声明の出会いということで、お二人の講演がありますので、何のこっちゃと思われる方から、あ、それ知ってるっていう人まで、幅広い方のご参加をお待ち申し上げております。残念なことにというか幸いなことに、教育文化センターの大ホールはものすごく広くて、たくさんの人が入れますので。
入れるわ、こ
う。うん。全然、私行っても大丈夫かしらって思わなくて結構です、ね、うん、どんどん来てくださいっていう呼びかけを一つしたいと思います。実行委員会のメンバーもやってますんでね、たくさんの人が来てほしいね。東京から来はるのにパラパラってかっこ悪いと
400人ぐらい入れるのに
350やって、
ね、
で、うん、実行委員会メンバーみんなしてパラパラやったらどうしようどうしようって人少なかったらかわ市長さんに悪いわって言って、そっちの方心配してますんで、どんどん来ていただけると嬉しいです。はい、もう一つは憲法9条京都の会がお送りいたします。3月25日全府交流集会っていうものをやります。記念講演は東大教授小森洋一さん、新たな憲法情勢と9条の会ということで記念講演いただいて集会をしますけれども、3月25日の土曜日午後1時から4時半まで、龍谷大学深草キャンパスの和岸館、平和の和に顔に建物の館ですね、和岸館って読むんですって。これなんか仏教的な名前なのかな。で、これはね、参加費無料です。ただし当日寒波のご協力の要請がございますっていうことですが、京都府全体の救助の会、まあ、あちこち小さな小学校から割と大きな地域の救助の会までたくさんありますけれども、それらの救助の会が集まって全体で交流しましょうっていう集会です。3月25日の午後1時から4時半まで、龍谷大学深草キャンパスの和岸館で行います。どうぞご参加くださいということで、お知らせのダメ押しを2つほどしまして、今日のメッセージです。私の所属している平和友の会で前会長の足立康子さんがまた鋭い文章をいただきましたので、ちょっと読み上げて紹介したいと思います。核兵器廃絶署名と共謀罪、反対の署名に至急取り組もうという呼びかけです。いくつの耳をつけたら、犠牲者は民衆の叫びが聞こえるのか、何人死んだらわかるのか、ボブ・ディランの風に吹かれてより、今世界中を覆う人権無視と暴力、戦争へ向かおうとする闇の風潮に、ボブ・ディランのこの詩を思います。 トランプ大統領は議会演説で史上最大の軍事費増額と核兵器保持で世界最強になること、同盟国への負担要求などむき出しの軍事的覇権主義を宣言しました。これに対し安倍政権はアメリカ奉仕を最優先課題にするのですから、まさに今まで以上に内政干渉を受け、戦争への道、亡国への道という筋書きになります。今年の 3.1 ビキニデーは、例年にも増して参加者一同燃え上がる集会になったそうです。核保有国が核兵器禁止条約の交渉開始を妨害し、日本もアメリカに倣って準備会議に欠席すると、何としても3月27日から始まる交渉会議に参加し、条約実現に真剣に努力するよう求める署名を今急速に行いましょう。私も地元で個別訪問もして署名を集めています。もう一つは共謀罪。今各地で日蓮弁主催の学習会が開催されています。私も地元で南法律事務所の弁護士の連続講座を受けていますが、これは完全な現代版治安維持法。政府の言うテロ等準備罪は現状の法律で十分処罰可能です。戦前、絶対反対した山本千治ですね。山千を暗殺してまで独立、強行成立された治安維持法を、当時の帝国議会で政府は国家転覆を図る共産党だけが対象、他には乱用しないと説明しましたが、軍機保護法ですね、国家総動員法、戦時組織法などの要に治安維持法を位置づけて、共産党員はもとより、その外郭団体、自由主義者、少しの反戦気分を言った人まで根こそぎ検挙、弾圧しました。1944年の横浜事件も、出版関係者の慰労的な集まりであったものが、非合法的な会合とでっち上げられて検挙され、激しい拷問を受けて死者まで出て、この名誉回復は未だにされていません。共謀罪の恐ろしさは、行為も結果も何もない時点で、取締り側が犯罪だと推定したものが検挙される事態です。このためには監視、尾行、電話やメールの盗聴、垂れ込み、密告、何でもありで、反原発や憲法9条を守るの市民運動など、時の政治や権力を批判する集会の主催者も参加者も皆ターゲットになるし、立命館大学の国際平和ミュージアムでも来館者として来た何者かが私たちのガイドを見聞きして危険な言動だと密告することもあり得ます。これはまさしく安倍政権が安全保障法と抱き合わせで戦争をする状態を作るために必要としている悪法です。断じて許してはならない。至急に署名行動をあらゆるところで広げましょう。ということでね、すごい。足立さん、怒ってはりますね。そういう、まあ、割と、政治というか、今の行政の考えること、まあ、特に政府の考えること、現政権の考えることに対して、起こる怒りを、この拳を上げるタイプの女性ではあるんですけれどもね。でも、やっぱり、安倍政権があれだけトランプ政権に懐くということに対して、これだけの危機感を持つっていうのは、考えすぎやとか、そんな心配そこまで、この世の中でそんなことまでっていう。でもやっぱり彼女は戦争中の体験のある方で、戦争中のいわゆる軍国主義教育を受けて、軍国少女として育った時代を知っている人なので、戦前のいわゆる治安維持法、国民一人一人のやること考えること全てが監視され、それは政府にとって都合悪いと決めつけられたら、自分の主義主張がどれだけ都合が悪いか説明もされずに、やっぱり検挙される、法律違反だとされる時代の生の空気を実際に体験している人として、今の空気の危うさ、今の雰囲気の危険性っていうものをやっぱり強く訴えている一人でもあると思うんですね。で、ぜひぜひ核兵器そのものは当然ですけれども、今の世の中の中で自分の意見を自由に言う、 別に自分の意見を言うこと自体は別に犯罪でもなければ、誰かを傷つけることも基本的にはないので、私の意見ですっていうことを言うこと自体が、誰かのためにはならなくても、誰かのためにもならない。逆に言えば武器になるっていうことがあり得るとは思えない。その発言内容を政府があんたの考え邪魔だっていうことで犯罪だというふうに言われること自体はやっぱりおかしいじゃないかっていうね、そういう体験を知ってる人の世代としてはやっぱり声を上げ続けてほしいし、そういうことが今戦後生まれの私たちにとってはどうしても鈍感になってるので、っていうか感じ取れなくなってるというのかな、感じる機会が少ないというか、そういうことをやっぱり身近に感じることがあまりありえないというのかな、そういうことを考えられないので、ぜひそういう空気を分かっている人、そういう空気を生で知っている人たちの声として、これはおかしいんじゃないか、これは昔の似てるよ、あの時にもこういうことがあったよということはね、ぜひぜひ知ってる人こそ声を上げてほしいし教えてほしい。それはね、戦後生まれの人間にしては本当にそう思います。だから足立さんたちの年代がこういうこと、あの頃に似てんじゃないって、私はこういうのちょっと心配よっていうのをね、生の声として自分の意見として言っていただくっていうことは本当に私たちにとっても役に立つし、私たちもそういうことにやっぱり賛同する、自分の意見として表明するっていうこともやっていきたいと思います。ヘイトスピーチなんかにもありますけれども、それと逆の意味で自分の意見は正しいと信じて発言するっていうことはやっぱり大事なことだと思うので、誰かを傷つけることは当然いけないことですけれども、自分の意見で他人を傷つくっていうことを考えなくてもいい発言っていうのは当然真っ当な意見としてやっぱり人様にも聞いてほしいし、賛同する人はどんどん賛同して大きな力になって、今の政権に対しても一つの国民の意見表明としてやっぱり聞いてほしい。通るか通らないかはまあ時の政権のね判断するところなのでね、それはまた別問題ですけど、でもやっぱりこういうことを考える国民がたくさんいるんだ、市民の多くの人たちはこういうことを考えてる人もいるんだよっていうことは知ってほしいっていうのでね、足立さんの怒りの声、足立さん一人ではない、やっぱり多くの人がこういう意見にも賛同する世の中であるということもね、みんなに知ってほしいし、署名ってのはねやっぱ数なので、一人たかが私の一行でって思わないで、みんなで力を合わせて署名活動し、力として集めたいと思いますのでね、皆様の結構大きな駅前とかいろんな集会なんかで署名用紙回ってきたら、どこに誰が出すものかっていうことは確認しないといけないですけれども、でもあまり自分にとってこんなぐらいでって思わないで、ぜひ積極的に協力をしてあげてほしいと思います。ということでね、集会のお知らせと、足立さんのね、署名反対署名、もしくは賛同署名に、ぜひぜひ、ご協力をという呼びかけをお知らせいたしました。この番組は、京都の屋根を支える小さな会社、株式会社ストロベリーセブンの協力でお送りしました。